マルコによる福音書を学んでいます。最初に3節の言葉見ていきましょう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。でこれは記されている通り、預言者イザヤによって語られた言葉です。で旧約聖書の中に預言の書っていうのは膨大な量メッセージが述べられています。でこの中でも今日ここに引用されている主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと、でイザヤが語ったこのメッセージというのは特に旧約の中でも重要なものです。でこれには背景があります。バビロン捕囚がありました。でバビロン捕囚があって50年間続くんですね。でその捕囚の末期、終わり頃にイザヤが神様からインスピレーションをいただいてこのメッセージを語ったと、希望を告げる言葉なんです。で今日は初めにまずバビロン捕囚って何なんだろうかと、でこのことを確認することから始めていきたいと思います。お開きになれる方、旧約聖書の622ページ開いてみましょう。旧約聖書の622ページで列王記下25章が出てきます。622ページですね。で見出しがエルサレムの陥落っていうふうに書いてあります。エルサレムがバビロニア帝国に攻められて都エルサレムが陥落すると、でこの出来事を記しているところです。最初に1節から7節まで朗読します。ゼデキヤの治世第9年の第10の月の10日にバビロンの王ネブカドネザルは全軍を率いてエルサレムに到着し、陣を敷き周りに砲塁を築いた。都は包囲されゼデキヤ王の第11年に至った。その月の9日に都の中で飢えが厳しくなり、国の民の食料が尽き、都の一角が破られた。カルデア人が都を取り巻いていたが、戦士たちは皆夜中に王の園に近い2つの城壁の間にある門を通って逃げ出した。王はアラバに向かって行った。カルデア軍は王の後を追い、エリコの荒れ地で彼に追いついた。王の軍隊はすべて王を離れ去って散り散りになった。王は捕らえられ、リブラにいるバビロンの王のもとに連れて行かれ、裁きを受けた。彼らはゼデキヤの目の前で彼の王子たちを殺し、その上でバビロンの王は彼の両眼を潰し、聖堂の足かせをはめ、彼をバビロンに連れて行った。ユダ王国があります。でバビロニア帝国と、戦争をしている。バビロンから侵略を受けているわけです。でこの時、ユダ王国、都がエルサレムです。でエルサレムに籠城したんです。でエルサレムっていうのは城郭都市になっています。で都全体が塀で覆われているんですね。ですから都の出入り口を完全に閉ざすと、ちょうどお城と同じですので、籠城できるわけです。でバビロニアの軍隊がエルサレムをずっと包囲している。でカルデア人というのはバビロニア人のことです。でその中でエルサレムの人々は門を閉ざして籠城した。で籠城はいいんですが、時間とともに兵糧が尽きるわけです。要は食べるものがなくなっていく。でそうすると都の中にいる人だんだんと衰えていくわけです。でそんな時に都の一角が、城郭の一角が破られた。敵が入ってくるわけです。エルサレムの城郭、エルサレムの市内に、町の中にバビロニア軍が入ってくる。でそうすると王様はどうしたのかと、 エルサレムの王様はどうしたかっていうと、脱出してしまうんです、まあ、民を捨てて、自分は逃げてしまう。で、王と、まあ、側近の家来たち、でこれを連れて脱出をしたっていうんですね。で、脱出をして逃れるんですが、エリコの荒れ地で彼に追いついたと。エルサレムからエリコまでだいたい25キロぐらいと言われています。まあ、そこまで逃げたんですが、あと追っかけられてとうとう捕まってしまった。で、捕まったユダの王様ゼデキはどうなったかっていうと、バビロンの王の前に引き出された。で、そして彼の目の前で王子たちは皆殺しになったっていうんです。そしてゼデキヤ王自身は両眼を潰されたと。誠にむごい話です。そして足に青銅の足かせをはめられてバビロンに連れて行かれたと。これ意味のあることです。王様は両眼を潰すなどという誠にむごい仕方でバビロンの国に引いていかれると。王様は殺さないんです。で、なんで殺さないかっていうと、ここでバビロニアにしてみると、こうユダの国にダメージを与えるんですね。で、お前たちの王は捕らえたと、我々の手の中にある、そしてこの有様だと。で、このような仕方でダメージを与えるわけです。王子たちを殺すっていうのは王朝を断つっていう意味です。で、王様が死んでも王家の者がいると、次の王様が立つことになります。で、王子たちを全員殺してしまうっていうのは王朝を断つっていうこと。で、これを意味するんですね。で、このような仕方でバビロニア帝国はユダの国をこう根本から破壊するっていうことをしているわけです。で、さらに続きがあります。これが8節から12節まで。第5の月の7日、バビロンの王ネブカドネザルの第19年のこと。バビロンの王の家臣、親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の神殿、王宮、エルサレムの家屋をすべて焼き払った。大いなる家屋もすべて火を放って焼き払った。また親衛隊の長と共に来たカルデア人は、軍を挙げてエルサレムの周囲の城壁を取り壊した。民のうち都に残っていた他の者、バビロンの王に投降した者、その他の民衆は親衛隊の長ネブザルアダンによって捕囚とされ連れ去られた。この地の貧しい民の一部は親衛隊の長によってブドウ畑と高地にそのまま残された。で、バビロンの王は引き上げていくんです。ユダの王を捕らえたと。引き上げてきました。で、次に来るのは、親衛隊の長。まあ、前線隊長です。前線の指揮官。で、この人がやってきて、何をするのかっていうと、エルサレムの神殿。で、これに火をかけた。王宮。さらには、エルサレムの家屋をすべて焼き払った。都を廃人に帰す、このことをするんですね。で、さらに城壁を取り壊したっていうふうに書いてあります。申しましたように城郭都市ですから、エルサレム全体が塀で、堅固な塀で覆われていると。で、それを全部壊した。で、ここで要はユダの都エルサレムを焼け野原というのか、根本的にもう再起不能の形にするわけです。人が残るんです。で、降伏した人がいると、まあ、戦った人もいると思いますが、多くの人が投降したと。で、その人たちどうするのかっていうと、捕囚の民として強制連行です。で、捕囚の民として強制連行したっていうんですね。で、これがバビロン捕囚と呼ばれることです。で、バビロン捕囚っていうのは何回かにわたって行われているんですが、これが一番大きな捕囚で、要は エルサレムの民衆、これを多くの人たちを人からげにしてバビロンに連れて行ったと、捕囚として連れて行った、これがバビロン捕囚の出来事です。で最後に、この地の貧しい民の一部は親衛隊の長によってブドウ畑と高地にそのまま残されたと。でこの貧しい人々っていうのは、単に経済的に貧しいっていうことだけではなくて、要は長旅なんです。これから歩いていくわけですから。で一緒に連れていくと、足手まといだと。でもう連れてったってしょうがないと、でもう残しておけと、こういう人たちです。でこういう人たちはブドウ畑があって、で高地があてがわれてそのまま残されていったと。これがバビロン捕囚と呼ばれる出来事です。でこの時点でユダにとって民族最大の悲劇ということになります。でまず戦争に負けてということなんですが、で自分たちは戦勝国バビロニア帝国に引いて行かれたと。でバビロンでは辺境の地に居留地みたいなのがあてがわれて、そこに住むんです。でユダヤ人にとって何がショックであったかと、でもちろん敗戦で大変なことが起こってるんですが、決定的なダメージがあるんです。それは神殿が焼かれたっていうことと、ダビデ王朝が滅亡したってことです。で神殿とダビデ王朝っていうのはユダヤ人にとっては特別な意味がありました。エルサレムに神の神殿があると。でこれは神様が我々と共にいるっていうことの印なんです。それからダビデ王朝がずっと続いていました。でダビデ王朝が続いているっていうことは、神様に我々は祝福されているんだと。でこのことの印になったんです。ダビデは祝福されて王となりました。そして神様はダビデの末を祝福する、このことを約束してくださった。でそこでエルサレムに神殿がある、ダビデ王朝が続いている。でここでどれほど民は貧しくなっても、あるいは大きな国に攻められても、神は我々と共にいるんだ。でこのことを信じることができたんです。でそしてこの時バビロニア帝国によって神殿は燃やされてしまった。王子たちは皆殺しです。ダビデ王朝は立ってしまった。そして自分たちは勝った国バビロニア帝国に連れて行かれていると。立つ瀬がないというのか、絶望状態、これがバビロン捕囚の出来事でした。これからこの捕囚からおよそ50年が経つんです。この50年の意味っていうのを考えてみたいんですね。50年経ったっていうことは、例えば30代の人がいるとすると、おじいちゃんおばあちゃんの代に捕囚の出来事があったわけです。でおじいちゃんおばあちゃんが大人の時に捕囚として連れてこられたと。だけど50年経ってるわけですから、もうおじいちゃんおばあちゃんいないと。当時小さかった自分の親はもう年を取っていると。で30代の私はバビロニアで生まれ育っていると。でもう子供も大きくなっていると。でそのくらいの時間の長さです。でこの50年に至る月日、ユダヤの人たちはユダヤ人として神の民としての暮らしを守ってきました。自分たちのコミュニティで神を信じて生きてきた。いつかエルサレムに帰るんだと、祖国に帰る日が来るんだと、こう信じて生きてきた。ところが長いんです。申しましたような50年近い月日が経とうとしている。何も変わらなかった。この中で辛いのは、実はこう捕囚になって貧しいんですけれども、こき使われてるんですけれども、 そういう人ばかりじゃなかったんです。捕囚の中で成功するユダヤ人もいたと言われています。つまり、馴染むんです、バビロニアの暮らしに。でそしてこう同化するようにして成功していくと、そういう人たちもいたと。で多くは貧しいまんまです。捕囚の民として生まれ、捕囚の民として育つ、そういう暮らしを続けてきたと。半世紀ですから、だんだんとこう希望が遠のくんですね。でこういう中で預言者イザヤで、この人に神様からメッセージが与えられた。で今度は、旧約の1123ページ開いてみましょう。1123ページ、イザヤ書です。1123ページ。申しましたように、当時のバビロニアに捕囚になっているユダヤの民っていうのは信じるしか希望がないんです。自分の力で脱出できるとか、バビロニアと交渉して、そんな力はないです。神様以外に頼れるものがなかった。神様に頼って祈って50年近くが経とうとしていたんです。でこの時に希望を失っていると、疲弊していると。でこの現実が当たり前だと思っている。そういう中で預言したイザヤが神様からのメッセージを語るんです。それがイザヤ書の40章1節からです。帰還の約束っていう見出しがついています。慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。でこれ神様のメッセージです。慰めよと、私の民を慰めよと。で慰めっていうのは生きる力を与えるっていう意味です。でイザヤよと、捕囚の民、我が民のところに行け、そして語れ、救いの時が来たんだ、彼らに力を与えよ、私のメッセージを語れ。呼びかける声がある。でこの呼びかける声っていうのは天使の声です。イザヤが天使の声を聞いてるんです。呼びかける声がある、声がする。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。で天使が語るんです、イザヤに。で荒れ地に広い道を通せと、山は、谷は身を起こせと、山と丘は身を低くしろと。でこれ何言ってるのかっていうと、神様が迎えに来るってことを言ってるんです。神様がユダヤの民を、バビロニアにいるユダヤの民をエルサレムに連れていく、そのために神ご自身が迎えに来るんだ、だから道を作れって言ってるんです。神様がおいでになる道を作れ。で高い山は身を低くし、低い谷は身を起こせと。でこれは文字通りの山とか谷っていうことではなくて、人の心ですよ。すさんでるんです。だから落ち込んでる人がいる。もう神様を信じたってしょうがないだろうと。もうそろそろ50年ですよと。何も起こらないじゃないか。落ち込んでる者がいる。心を高くしろと。あるいは傲慢になってる人もいる。そこそこバビロンで成功してる、これでいいじゃないかと。神様信じるよりも、この国で上手に生きていこうよと。 身を低くしろと、神が来るんだと。でこのことを告げるんです。でイザヤは天使のこの言葉を聞きます。6節ですね。呼びかけよと声は言う。天使がイザヤに言うんです。呼びかけよ、民に救いを語るんだと。次がイザヤの言葉です。私は言う、何と呼びかけたらよいのか。イザヤはもう心がすさんでるんです。神の幻を見ているし、天使のメッセージを聞いている。天使を通して告げられる神のメッセージを聞いているんです。救いを語れと言われているんです。だけどイザヤは、私は言う、何と呼びかけたらよいのか。この現実の中で私は何を語ったらいいんでしょうか。心がすさんでこう言うんです。天使が言います。肉なる者は皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。天使は言うんです。イザヤよと、その通りだ。人は野の草のようなものだ。今日は咲いて明日には枯れる。神の怒りが吹きつけば、この民は枯れていってしまう。まことに人なり様は虚しい。けれども、そういう私たちを生かすのが神だ。神の言葉は、とこしえに立つ。神の救いは、成就するんだ。心を、なえてしまっているイザヤに、神はこの言葉を、天使はこの言葉を語りかけたんです。でもう一度今日のところに戻りましょう。福音書ですね。でマルコは福音書の最初にこのイザヤの言葉を引用してるんです。なんで福音書の最初にイザヤの言葉が出てくるのか、マルコは言いたいんです。キリストが来るってことを言いたいんです。キリストが来る。で、マルコの福音書が書かれたのは紀元70年代って考えられています。で、これも大きな意味があって、紀元70年にユダの国は今度はローマ帝国によって滅ぼされてるんです。まあ、バビロン捕囚で国は滅びるんですが、もう一回再興していきます。で、そしてマルコが書かれた時代に今度はローマ帝国によってユダの国は滅びている。70年代に神殿がやはり焼けてるんです。ローマ帝国が神殿に火をかけた。で中には宝物がたくさんあります。これを全部持ってった。で福音書を書いたマルコにしてみると重なるんです。旧約の時代に神殿が消失したと。王朝は滅亡したと。どん底に至った。今また同じ現実が繰り返されている。ローマ帝国によって神殿は焼かれている。敗戦の民です。これからどうなるのか。ローマ帝国にかなうわけがない。絶望している。でこの中でマルコはイザヤの言葉を引用するんですね。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。この現実の中に神が来る。だから用意をしようって言うんです。この現実の中に来る神がキリストなんです。希望を失っている、敗戦の中にいる。これからどうなっていくのかわからない。どこに行ったらいいのか。何を頼みとしていいのか。そこへ来るんだ。そこにキリストが来る。だから備えよう。このことを言うんです。キリストを迎えるために備えをしよう。リーダーが洗礼者ヨハネです。 で、このヨハネは罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたって言います。で、この悔い改めっていう言葉がキーワードになります。もうすぐキリストが来るんだ、このどうしようもない現実の中にキリストが来るんだ、だから迎えようって言うんですね。で、この時、じゃあ迎える、キリストを迎えるって何するんですかっていうと、悔い改めることだって言ってるんです。で、ここで注意がいるのは、悔い改めっていうと、なんか私は悪くございましたみたいな、そんな風に取っちゃいます。で、そういうことじゃないんです。で、悔い改めっていうのは振り返るっていうのが元の意味で、要はこうイエス様に向き直るってことです。キリストに向き直ろうと、キリストに向き直ってこの方のメッセージを聞こうと、心を開いてキリストに向き直ってメッセージを聞いて、この方を私たちの現実の中にお迎えしようと。で、マルコはこのことを述べているんです。私たちの現実、私たちは何も囚われているわけじゃないんですけれども、人の暮らしです、いろんなところで困難なことがある、悩みがあるし、これから先どうなるのかっていう、そんな思いの中で生きている現実があります。福音書が私たちに何を告げているのか、聖書はそういうあなたの現実の中にキリストが来るってことを言ってるんです。何かこう整えられて清らかな思い出みたいな、そういうことじゃなくて、もうわけわかんなくなっちゃってる、ぐちゃぐちゃしちゃって、どうしたらいいのか分かんない、現実に対応するだけで精一杯、何かこう物を考えるのも頭がしびれてくるような、そういう日常があります。で、聖書はそういう中にキリストが来るっていうことを言ってるんです。さらに突っ込んで考えると、キリストは来るではなくて、もう来てるんです。マルコが福音書の冒頭でキリストの到来を告げた。そしてキリストは世に立ったんです。私たちの現実を考えれば、キリストはすでに来ている。すでに来ているから、あなたは今日教会に来たんです。で、重要なのは、そのキリストに向き直ることです。このお方に振り返っていく。で、振り返る、あるいは向き直る、面と向かう、なんかこう、あなたそんなことじゃダメだからみたいな、そういうことじゃないんですね。聖書はそういうこと言ってないです。なんかこう気持ちを入れ替えて、少しは真面目になって神様を信じましょうみたいな、そんなこと言ってない。ごちゃごちゃした現実なんです。清濁渦を巻くような現実、その中で要は顔を上げようって言ってるんです。大変なこといっぱいあって、いろんなことに対応しなきゃいけない、直面して手を動かして、頭を動かして手を動かして、何とかしていかなきゃいけない、そんなことばっかしです。聖書はそこから顔を上げようって言ってるんです。キリストはすでに来ている、あなたの現実の中にいるんだから、顔を上げようって言ってるんです。そして顔を上げるのが今なんです。一週間があって、その中に主の日が巡ってきます。この日に私たちは礼拝を捧げて主に顔を向けるんです。ここでメッセージを聞く。ここでキリストとつながるんです。 あなたの現実の中に生きている、来ておられる、生きて働くキリストと出会うんです。現実に折り合いがつくのが救いではありません。キリストと一緒に生きていくこと、神の子キリストと一緒に歩んでいくことが救いです。そしてこのお方はあなたの現実の中にすでに来ている。だから顔を向けよう。この方と面と向かい合おう。ここでキリストとつながる。私たちの今日から明日が始まるんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、課題の多い私たちです。そしてこのただ中に主はすでに来ておられます。ああもうダメだと思うそのただ中に主はおられます。どうか主キリストに顔を向ける私たちとならせてください。主に向き直りメッセージを聞き、今日一日復活のキリストと共に歩む私たちとなることができるように、どうか私たち一人一人の歩みをなお導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。